夢を語ろう、ドリームオン。
皆さんこんばんは。ドリームオン広報担当のキムクナです。
同じくドリームオン共同代表の中村翼です。
夢を語ろうドリームオン、この番組は日々の仕事や勉強に違和感を感じていらっしゃる方や、やりたいことはあるもののどうやったら実現できるか悩んでいらっしゃるような方に向けて、ドリームオンの活動の歩みや夢を追求し続ける人へのインタビューを通じて、ご自身の夢や将来について考え、新たな一歩につながるヒントを提供するための番組です。毎週金曜と土曜夜7時にラジオ形式で配信をしていきます。お仕事帰りや週末のお時間のある時にお耳だけ貸していただければ幸いです。それでは今日も最後までお付き合いください。はい、
はい、
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、それでは先週あれですね、ヘリコプターパイロット、ドリームオンのメンバーのさらねはじめさんのお話を2回に分けてしていただきましたね、
うん、どうでしたか？
そうですね、結構中村さんと同じで、さらねさんもなんかやりたいことが前からあって、それを目指して、どうしたらいいんだろうって結構、紆余曲折あったと思うんですけど、でもヘリコプターパイロットっていう珍しい職種になられたじゃないですか。でもなんかなった後も節目節目にやっぱりこれでいいのかなとか、これが本当にやりたいことだったんだっけっていうことを節目節目に考えて自分と向き合う時間を持っていらっしゃるっていう印象を受けて、それがこのラジオ番組の、趣旨でもある追求し続ける、夢を追求し続ける姿なのかなっていうふうに少し思いました、
なるほどですね、おっしゃる通り、なんかその坂根さんのところのコーナーでのタイトルっていうかにしたのは、なんか山を登ったら次の山が見えてきたみたいな、それがまさにそうおっしゃってくださって、夢を追求し続けるってところだと思うんですけど、なんか意外と夢ってこう目指してて達成したとか何らかそこに至ったって時に、実は結構なんかそこでまた違う世界が見えたりするのかなというのがあって、まさに坂根さんはなんかそれを体感されながら実際に今もいろいろ新しく目指して、次がその宇宙飛行士を目指すという話でしたけど、
素晴らしい、
そういうなんていうんですかね、終わりなき旅というかみたいなところがあるんだなっていうのは改めて聞いてて思いましたね。
そうですね、
あとなんかその私と確かに似てるなと思ったのは、その何かこうやろうとしてでもそこではなんか難しいって思った時に環境を変えるみたいな、能動的に選択されてたと思うんですけど、その環境の中でできる限り頑張るみたいなのもあると思うんですが、一定ここでやっぱ厳しいなと思った時に、なんていうかそういう戦略的とかなんか能動的に変えるみたいな、そういうのも本当に実現しようとしたら重要なのかなと思いますし、あと一番最後その奥さんから、そういう夢に関して人と比べないというようなことを言われていて、
素敵な言葉、
やっぱりその自分が目指す姿って、スポーツの世界とかで1位2位とかっていうところだとどうしても人との比較もあるかもしれないですけど、それでも多分自分のベストを尽くすみたいなのが自分との戦いとかありますけど、そういうところが重要なのかなって思うと、人を比べないって重要なんだろうなっていうのは聞いてて思いましたね。
確かにそうですね、結構なんか戦略的に環境を変えるとか、ちょっとまだまだ日本の社会ではちょっとタブーだったりとか、いう会社もまだあると思うので、人によってはやっぱりあまりよく思われなかったりすると思うんですけどね、応援してくれる人がいたら、やっぱり一歩踏み出せるんじゃないかなと思うので、そういう人をまずは見つけていきたいですね。
そうですね、本当にやりたいってことに対して止めるっていうのは、なんていうか、その 人のなんていうんですか、その止めた人の何かの都合であって、
うんうん、
本人がやりたいって言ってるならやっぱりそれに、ね、うん、そういうやり方っていうのを見つけるっていうのが何より一番なのかなっていうのは個人的に思いますけどね、
うんうんうん、そうですね、うん、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
じゃあ次は、活動報告&トピックのコーナーに移りたいと思います。
はい、ドリームオン活動報告&トピック。
はい、
はい、
それでは最近の活動報告ですね。
はい、
はい、お願いします。
はい、まあ、今週なんかトピックっていう感じではないんですけど、
うん、
まあ、前から未来生活コンテンツっていうのをいろいろ作ってました。空飛ぶ車に始まり、宇宙に行く体験とか、うんうん、まあ、少しお話した空飛ぶほうきっていうのがあったりするんですけども、うんうん、まあ、それらの中で、そうですね、空飛ぶ車と、まあ、宇宙体験みたいなところは、VR カーと呼んでいる小型の電気自動車を使って、で、加速度とか風を発生させながら体験するというものなんですけども、うんうん、まあ、その車とそのコンテンツの動きを合わせる必要があってですね、でそこはまあ東京側で、まあ、できなくはないんですけど、まあ、愛知の活動拠点の方が広くていろいろ取り回しとかしやすいので、
うんうん、
今週の火曜日に東京を出発しまして今愛知にあります。
うんうん、あ、
はい、でその運搬に関して我々トラックとか持ってなくて、
うんうんうん、
っていう中でスポンサー企業であります株式会社マホリ様にそのご協力をいただいて、うんうんうん、東京愛知の運搬っていうのをお願いしております。
うん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。本当に、まあ、そんなことをやって今、うん、皆さんに未来生活体験を体験していただけるように動いてるっていうのが今週の動きですね。
なるほど、
はい、
結構コンテンツは出来上がってきて、
そうですね、空飛ぶ車と宇宙コンテンツに関しては一定結構作っていて、で空飛ぶほうきも今シナリオを固めたり、
うんうんうん、
まあ、先週ちょっとお話したデザインを固めたりとか、
うんうんうん、
まあ、そんなのをやってる最中で、
うん
うん、まあ、7月ぐらいには皆さんにも体験いただけるようになると思ってます。
楽しみですね。
はい、
私はほうきの形がどんな形になるのか一番楽しみです。
そうですよね。まあ、ここは本当に楽しみにしていただければと思います。
わかりました。
はい
、はい、ありがとうございます。それでは次にコメントお便りを紹介するコーナーに移りたいと思います。はい、はい、いつもコメントお便りありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、それでは森田さんから2つ、お便りをコメントをいただきました。前回シャープさんパラグライダーハンググライダーで飛んだエピソードに対して高所恐怖症だったんですかっていうコメントをいただきました。
うん、はい、
実は
私は、うん、はい、高いところ怖くて東京タワーに展望台にあるんですけど、こう下が見える窓みたいな、ああいうとこ立てないんですよね。
なるほど、私は好きなんですよ。
あ、好きなんですか。
私は好きなんです。
じゃあ飛ぶのにうってつけの方かもしれません。
でもその場になると、うん、実際になると
パラグライダーとかハングライダーはあんまり落ちるって感覚じゃなくて、
うんうん、
なんか水平移動するみたいな、水平
するって感じ
です、うん、感じだったんで、うん、怖いっていう感覚は持たなくて、
うんうんうんうん、
なんでちょっといわゆる高所恐怖症で、うん、高いところ行けないみたいなとちょっと違う感覚でしたね。
なるほど、うん、ありがとうございます、
はい、
あともう一つコメントいただいていて、うん、シャープ4後編の坂根さんの前回の、うんうん、インタビューの動画に対してですね、
はい、
奥さんの一言に本当に感動、
うん、
坂根さんの宇宙飛行士の夢応援しています、
うん、
EV トールラジオを楽しみにしていますとのことでした、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます、うん、私も奥さんの一言、うん、その、ね、人と比べるなと、
うんうんうん、
あんたはあんたでしょうっていうのは
本当に素敵だ、
すごいですよね、
うん、
なかなかそう言えないというか、
うん
うん、どうしても 周りと比べたくなったりすると思うんですけど、
うん、
まあ、でもそこから得られるものって結局ね、うん、あの勝った負けたぐらいの世界で、自分のやりたいことと本当それ一致してるんですかみたいな、
うんうんうんうん、
考えた時に多分違うところがいろいろ生じてくるんでしょうね。
うん、そうですね、うん、あとあれですね、奥さんがその一言を言うっていうのがすごいなと思って、うんうん、やっぱ一番近い、
うん、
まあ、自分の夫っていうか旦那さんなわけじゃないですか、
うんうんうん
うん、まあ良くも悪くもすごい期待するし、多分頼ってしまうし、
うん、
なんか焦ってしまう、まあ、
はいはいはい、
一番近くにいる家族がうまくいかない時にやっぱり一番焦ってしまうのも家族だと思うんですけど、
うん、
その中で比べるなって、ね、
うん、
言える強さ、うん、
そうですね、
素晴らしいなと思いますね。
ですね、
うん、私もそんな女性になりたいなと。
そうですね、ぜひ。私も妻にな んかやりたいことをやれって言ってもらってて、
はい、
だからこそこの活動ができてるっていうのはあるので、うんうんうん、そういう身近な人が応援してくれるっていうのは大きいですね、
うん、心強いですね、
うん
うん
うん、
なるほど、ありがとうございます。またぜひいろんなコメントお便りいただければと思いますので、これからもよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、それでは今週の1曲ですね、はいはい、ご紹介をお願いします、
はい、じゃあ、フォックスドロップで One Love です。
どうぞ。フォックスドロップでワンラブでした。
はい、
はい、それではシーズンテーマコーナーということで、やっとドリームオンの創業ストーリーを、はい、
そうですね、
はい、ちょっと聞けるかなと思うんですけれども、はい、はい、 あのカーティベーターの、ね、創業ストーリーが終わったので、うん、ぜひ今の活動、うん、今の活動の創業の話をぜひ聞かせていただければと思ってます。そう
ですね、はい、先週までね、うん、あの結局なんで 4.5 っていうのにな
って
ますけど、
ね、
はい、あの、うん、だいぶ先週でも今週の火曜ですけど、まあね、配信させていただいたので、うん、カーティベーターの話は一旦、まあ、終わりまして、うん、でまあ、うん、あの2020年のそのデモフライトっていうのに向けて活動する中で、まあ、最後の方の中でですね、その後どうするんだっけっていう話があって、うんうん、まあ、そこで改めて、まあ、スカイドライブっていう会社は機体開発を続けると、
うんうんうん、
一方で有志団体としてはどうするかって言った時に、まあ、少しお話したかもなんですけど、その、まあ、あの自分たちが何やりたいんだっけっていうのを改めて考えるというような、うんうんうん、まあ、場を持ってですね、
うん、
あのまあ、あのオンラインでこうみんなでつなげて、うんうん、どういうことやりたいかっていうのを、まあ、バーチャル上のポストイットというか、なんか今あるんですよね、うん、そういうあの、
はい、
本当の、
ありますね、
はい、ポストイットじゃなくて、
うんうん、
ブラウザー上にこうなんか書いたのを貼れるみたいな、
うん、
そういうのを使いながら何やりたいんだっけって書 いろいろ整理してたというか、みんなで書き出してた中で、なんか、まあ、あのみんなその有志団体に集まる理由っていうのが、あのいろ人それぞれなんですけど、そうやって車作りたいっていう、本当にそれ一心で来てる人もいれば、なんか面白いことをやりたいとか、まあ、なんていうんですかね、会社の中だとそのワクワクすることとか、なかなか取り組みにくくてとか、
うん、
まあ、そういう話がある中、結局みんなそのやりたいことができる場所とか、自由になんか活動できる場所を求めてるんだなと、
うん、
でそれが今の世の中というか、まあ、少なくとも日本で社会人にとってそういう場ってありますかっていうと、なかなかないんじゃないかと、うん、
そうですね、サークルとかも、
う
ん、
そうそうそう、
ないですね、
そうですよね、まあ、会社の中であったりするかもしれないですけど、
うん、
まあそれもね、あの必ずしも自分のやりたいところとフィットしてなかったりとかもあると思うので、そう考えると、なんかそういう場が実は重要なんじゃないかと、うん、そこに行ったら誰かがいて、何かなんか面白そうなことやってるとか、
うんうんうん
うん、そういうのが、まあカーティベーターが活動してで、あのみんながこう集まってやってた一つの意義みたいなところかなというところに立ち返った時に、その自分たちはやりたいことをやろうと、
うん、
結果的にその例えばビジネスになるとか、まあ、スカイドライブっていう会社が立ち上がってとかっていうのはあると思うんですけど、
うん、
まあ、その点、うん、まず原点のところでは自分たちがとにかくやりたいからやってるんだと、
うんうん、
そこがまずは大事だよねと、
うんうん、
っていうのと、まあ、もう一つ、カーティベーター時代から、カーティベーター時代はモビリティを通じて次世代に夢を提供するというのをミッションに掲げていたんですけど、うんうん、その次世代に夢を提供するっていうのは結構メンバーの中で共感する人が多くてですね、
うんうん、
まあ、これはもともと私が、どっかでお話しさせていただいて、その、まあ、ちっちゃい頃から車好きでっていうので、その夢を次の世代に伝えたいっていうような、
うんうん、
思いから言語化したものなんですけど、
うん、
まあ、やっぱあの何でしょうね、あのそういうまさにそういう思いジャストの人もいれば、だんだんこうみんな何ですか、少し年も取ったりしながら、
うん、
子供が生まれたりして、
うん、
まあ、そういう子育てをしたりとかする中で、より一層そういうのを思うメンバーも増えたりとか、そういうので、そのやっぱ次世代に夢を提供するっていうのも我々の、うん、まあ、大事なポイントだよねと、
うん、
言ったところで、まずそのミッション的にはやりたいことを、まあ、やり続ける、うん、追求すると、で、まあ、それらの結果で次世代に夢も届くようにしていきたいよねと、
うん、
っていうところに、まあ、ミッションとして引き継いだというのがまず、
うん、
整理したところですね。
あ、なるほど、うん、じゃあある程度カーティベーターの活動が一段落して、これからどうしようっていう話し合いをする中で、改めて、
う
ん、あの原点に立ち返って考えたんですね。
そうですね、
やりたいことができる場の提供をしたりとか、
です
世代に夢を伝える、
はい、
この2つをビジョンに掲げて、
はい、そうですね、
うん、って
ことですね。ただそれだけだと具体的に何するかみたいなところにはまだ落ちていかなくて、
うんうん、
カーティベーターの時はその100個ぐらいアイデア出して、 やろうって言ってたんですけど、まあ、今回、まあ、ドリームオンっていうのになってっていうところで言うと、まあ、そのなる前からなんですけど、ある程度これまでやってきた空飛ぶ車っていうのもあると、でそこで感じてきたこう課題みたいなとか、こういうこともっとやったらいいんじゃないかとかっていうのもあるというところだったんで、あまりこうなんていうんですかね、100個また考えてっていうよりは、その課題に対してどうアプローチするかみたいな、そんなところで考えたんですね。で、まあ、まずちょっとその課題のところで言うと、まあ、他の回とかでも少しだけお話しさせてもらったんですけども、2つぐらいあって、1つが空飛ぶ車を作ってきた中で感じたのが、その未来に関して議論をしようとすると、参加してる人の知識とか想像力とか、あとまあ置く前提みたいなのによってだいぶ人によってイメージが違ったりとか、まあ、同じ空飛ぶ車について話してるつもりでも、結構違うイメージを持ったりとかして、でそうすると結局議論なんかはいドンって始めたところで、結構なんかあれちょっと違うこと話してるとか、もしくはもう一回同じこと話しなきゃいけないとか、なんかそういう機会が結構あってですね。
前提のイメージとか知識とか、
そう
認識がちょっとずれていることがあったってことですかね。
は
い、
まあ、空飛ぶ車っていう言葉においから連想されるものもやっぱり映画の世界なのか、もっと現実的な話してるのかとかもだいぶ違いますし、でまあ、そういうのがあって、そこをなんとか同じ共通の土俵で話せるようなことってできないのかなと思っていて、でその中で、まあ、一つそのコンセプトムービー作ったりとか、いろいろしてみるんですが、まあ、それで一定やっぱり見えるようになるっていうのはかなり大きくて、あこういうことなのねみたいな伝わる部分もあるんですけども、まあ、それでもやっぱりなんかその最後じゃあそれ本当に乗ってみたらどうなのとかっていうところに関しては、なかなかイメージできない、っていうので、そのやっぱ体験っていうレベルまでやないと、本当の同じ共通の土俵みたいなところに至らないんじゃないかっていうのが一つ思ったところで、でもまあ未来はどうやってこう体験するんだろうねみたいなのがあったと。でもう一つの課題として思ったのは、そのカテベタ時代に結構ちょっと数カウントしてないんですけど、まあ100回行ってるか分からないですけど、講演をいろんなところでさせてもらって、小学校、中学校、高校、大学、企業
とかいろんな学校とかでもやったんですね。
そうですね、そのまさにその、まあ、次の世代に目をって言ってるところもあり、学生の皆さんにこう夢を伝えを追いかけることを伝えてほしいとか、そういう依頼というか要望からいろんなところで講演させてもらいまして、でその中でまあちっちゃい子というか、まあ、小学生とかとも本当にピュアに、すごい乗ってみたいとか、そういう話で大人にこう近づくにつれて、どうやって実現できるんですかみたいなのより具体的な話になっていくんですけども、さらにはやっぱ企業の中にいらっしゃる方の葛藤みたいなの結果の人生相談みたいなのをすごいいただいて、どうやったらそういうふうにこう夢を追いかけられるんですかっていうのが子供目線ではなく、同じような年代の目線でその企業の中で同じようにこう仕事してる中で、そうやってこうできるんですかみたいな話を、
なるほど、ちょっと現実を目の当たりにしている、
そうまさにそうです、でも何も多分自分とそのそういって思われてる方とは違いがなくて、まあ、同じように私当時働いてて、まあ、週末にやってるっていう形である中では変わらなくて、まあ、そこで何がこうそこにこうあるとしたら違いというか、その時になんか自分の場合最初からじゃないですけど、だんだんその活動をやっていく中でなんかできるって思えるようになってきたとか、それ最初はそんな、なんていうか業務外で何か活動するってあまりイメージできなかったし、 空飛ぶ車作ろうなんていうのもどうやってやるんだろうって話なんですけど、
うんうん、
いやだんだん、まあ、ちっちゃいスタートからやっていくと、
うん、
あなんか結構できるかもみたいな感覚になってきていて、
うんうんうん、
で少しこうできることが増えるとまたこれできるんじゃないかとか、
うん、
で増えてくるのである題面で撮った時に空飛ぶ車もうできるし、世の中にこういう価値を提供したもとで実装もできるでしょうみたいな
風にな
ってっていうのをある断面で切り取ると、なんか突然変なこと言い出したみたいな話になるんですけど、まあそれだんだんとこうまあなんか育ってったというかみたいな感じだった
ので、最初から全部できるというふうに思ってたわけではなくて、やっていく中でできるって形になってるようになったってことなんですかね。
でまあそれでじゃあその時点の断面で切った時何が違うかしたら、できると思えるか思えないかだけの差で、なんか自分においてすごいスキルがあって、なんていうんですか、空飛ぶ車の設計が全部1から100までできて、資金調達全部してとかそういうわけじゃなくて、それはもういろんな人の協力もないとできないですし、私一人のスキルじゃとてもとてもみたいな世界で、それは多分そんなにそのスキルが伸びたわけでもなく、設計者としてその空飛ぶ車設計者として伸びたとかそういうわけでもなくって考えると、何かって言ったら自分の心情変化みたいなところ、意識の変化みたいなところしかなくて、じゃあそれで できるって思えれば多分少しでも一歩目は進めると思うんですよね。だけどできないと思ったら、あどうしたらいいんだろうみたいなところで止まっちゃうと思うので、なんかあの人はすごいよね、だけど自分は違うよねみたいな、はい、そこのなんか意識をのスイッチを変えられることができたら、一歩目は少なくとも踏み出せるんじゃないかなっていうふうに思って、で、まあ、それを講演とかでも何ていうんですか、少し伝えさせてもらうんですけど、まあ私もある人からアクションしてみたらみたいに言われてやったみたいな話するんですけど、まあ何かそれだけだと多分伝わって、十分は伝わってなくて、何か講演終わった後とかで、すごいですねみたいに言われるんですけど、いやいや、あの本当に最初の一歩目、別に友達に話すことから始めたんですけどみたいな前回話したような、それもドキドキしながらみたいなそういう話なんで、なんていうか、まあそれが積み重ねただけの話って考えると、やっぱりその最初の一歩目にのスイッチが何より結構ハードル高く感じられちゃうっていうので、そこのスイッチをなんか変える意識変革みたいなところにテーマとして何か取り組めないかなと思って、次のテーマ、そういうところを主軸に置きたいなと思ったんです。
じゃあみんなが夢を叶えられるっていう意識を持ってもらいたいっていう、
そういうことです、
そういうふうに思ったんですかね。
ですね、
で
それは夢も大小はあるし、そのなんていうんですか、本当に達成しているのかどうかも分からないけども、自分がやっぱその夢を達成に向けて一歩目進んでるとか、なんかちょっとでも取り組んでるっていうのって、すごいなんて言うんでしょうね、自分にとってハッピーな感情が湧き起こるというふうに思ってて、できてないっていうなんかその焦燥感だとかじゃなくて、ちょっとでも近づくなんか道に立ってるって、まあゼロよりはやっぱり 0.1 でもいいんじゃないかなと思って、そういうところに少しでもこう何か役に立てることがあればと思って、テーマ的にもそういうのを設定したというのがあります。
なるほど、確かに何か講演してる中村さんの姿とか多分見てると、もうすでに100歩とか1000歩とか進んでしまった、中村さんの姿を見るみたいなことになると思うので、どうやったら一気にそんな1000歩もみたいな、そういう感じになると思うんですけど、まあ、実は一歩一歩進んで結果今は1000歩なんだよってことなんですよね。まあ、みんながその、まあ、一歩でもなんか踏み出せるような、そういうコンテンツないかなっていう、
そうです。
で、まあ、始まったっていうことなんですかね。
そうですね。はい。で、まあ、まさにこのラジオもそうで、そのためのヒントみたいのが、他の人の話聞いたりとか、まあ、我々の活動の中から何かね、にじみ出てればいいなみたいなふうに思って、ちょっとでも発信 の機会が作れたらと思ってやっているんですけど、
うんうんうん、
まあ、それをもう少しその、うん、なんて言うんでしょう、テーマとして実際に実行に移すっていうのでやってるのが、うん、まあ、あの未来生活体験のフレックスパークと呼んでるものなんですけども、
うんうんうんうんうんうん、
これを実際あのじゃあどうやってそういう風なのを実現していくか、まあ、まず構想としてどうしていくか、でそれをどう実現していくか、うんうん、みたいなところが、まあ、これからちょっと今シーズン話していければという風に思っているところですね、うん、今シーズン、ごめんなさい、今シーズンというか来シーズンというか 5月から
来シーズン、
うん、
うんうんうんうん、
ただまああのなんて言うんでしょうね、あの伝わらない部分もあるかなと思うんで、うんうんうん、まあ、あのご質問いただければですし、あとはあの7月ぐらいにはそれが体験できるようにしていくので、
うんうんうんうん、
体験していただくと多分あこういうことなのかみたいなのが分かってくると思うんですよね、
うん
うんうん、なのでぜひ体験いただければと思ってます、
うん、はい、まあ、絶賛頑張ってコンテンツ準備してますからね、
うん、そうですね
はい、
はい、で、まあ、あのちょっとまあ、あの時間もぼちぼちだと思うので、
はい、
あの本当はそのあれですねさっきの言ったじゃあその未来とかを具体的にイメージできるようにするとかっていうための、うん、まあ、ツールとして今その、まあ、フルダイブ VR って言ったり五感没入ができる VR みたいな使ってっていうのをやってるんですけど、もともとソルト君のハードウェア作ってるところからいきなりそこって若干ジャンプがあるかなと、
うん、
技術としてというか使ってるものとしては、
うんうんうん、
そこら辺に至る話は次回お話できたらいいかなと思います、
うんうん、なるほど、
はい、
そうですね、なんか具体的にじゃあその未来をどうやって体験、うんうんうんうん、するんだって結構気になる方もいると思うので、はい、
そうですね、
うん、その話ぜひ次ですかね、
そうですね、
ま、はい、はい、していけるかなと思います。
はい。
うんうん、でもまあ変わらないのはやっぱり、まあ、みんながやりたいことを実現できるまず場になることっていうのと、
そうですね、
うん、まあ、未来にあの、まあ、次世代に夢を与えるっていう、うん、そのビジョンはぶれずにあの、うん、方法とかを考えてあのやってるってことですかね、
うん。まさにそうですね。なんかもうやってるメンバーはみんなもやりたいことをやってるので。その状態に入ってると思ってて、うん、しかも結構その公園だとかあとは見学だとかでお子さんとか来てくださったりするのが、
うん、
お子さんが すごい興奮してくれたりとか、
うんうん、
いろいろ見てるとそのミッション、掲げたミッションの一部の、うん、まあ、実現というかその、そことフィットしてる部分はあるんだろうなっては思ってるんですけど、まあ、まだまだなんていうか伝えきれてないかったり、
うんうんうん、
仮説が仮説のままである部分が多々あるので、
うんうんうんうん、
それをしっかりと形にして皆さんにお届けできればというのというところです、
うんうん、はい、そうですね、
はい、
引き続き頑張りましょう、
そうですね、よろ
しくお願いします、
はいはい、
そうですね、あでも一つ、はい、あの最初のビジョンっていうか目標である、うんうん、そのまあ、みんながやりたいことができる場にするっていうのは、うんうん、私も実は今入ってそんなに経ってはないんですけど、うんうんうん、すごい実感していて、名前は広報担当ですが、
はいはい、
でやってることはね、あのこの、まあ、ラジオの司会だったりとか、うんうんうん、あとはたまにあのチラシなどのね、うん、あのデザインのお手伝いをさせていただいてて、うん、やっぱり普段仕事で何かを作るってなったら、うん、なんだろうな、やっぱり自分がやりたいというよりはクライアントさんがやりたいことに合わせて、
うん、
あの、まあ、作っていくわけなんですけど、
うんうん、
やっぱりこの、 あのドリームオンだから、うん、私がやりたいようにちょっとさせてもらってるなっていうのはすごい感じているので、うんうんうん、私が何かフルダイブ VR とかのコンテンツを作ってるわけではないものの、うん、関わってる身として、
うん、
あすごい、あ本当にやりたいことできてるなここでっていう風な感覚はあります。
あそれは嬉しいですね、
うん、この YouTube とかもね、
うん、
あの別に私たち普通に過去にやったこともなければ、うんうんね、どうやったらあのもっと見ていただけるのかっていう方法もわからない中でやっているわけなんですけど、
うんうん、 そうですね、そういうところでなんかね、うん、こうしたらいいんじゃないかみたいのでこういうことやりたいとかっていうのがあれば、 ね、うんうんうん、ぜひそういうサポートいただければですし。
そうですね、
まさにさっきそのチラシとかに関しては、うん、むしろその、まあ、そういうのにすごいモチベーションがある人がいるのがこの活動のやっぱり一番いいところかなと思ってて、でまあ今まではそれのメンバーが一回こうね、デモフライトを終えてメンバーも少し変わっての中で、うんうん、あまりそのメンバーが少しいなかったので、まあ、いるメンバーで何とかするみたいなところだったんですけど、くなさんがそれをやりたいと思ってくださってやってる、くださってるっていうのは我々にとってもすごく嬉しくて助かるし、で皆さんにとってそれがやりたいと思えることであれば、まあ、お互いハッピーなのかなというふうに思っていますね。
そうですね、なんかみんなの才能とか、なんか思いが集まって、それが結果としていいアウトプットになるっていう、この組織でいいですよね。
なんか多分他でなんかこういうのあるかって言われてあんま分かんないから、イメージしにくいところかなとは思うんですけど、実際やってみると、こういうことねみたいなのが、これも多分体験とか、まあ、やってみてわかるみたいなところはありそうですね。
そうですね、はい、まあ、まだまだメンバーとかも募集しているので、はい、ぜひいろんな方に参画いただければと思ってます。
はい、
そしたらちょっとお時間も来てしまったので、明日のまたお知らせをしていきたいなと思います。で明日はですね、大企業の人材レンタル移籍というものを手掛けている株式会社ロンディールの最高顧客責任者 CCO の大川陽介さんに来ていただいて、中村さんにインタビューをして、いただきました。でその動画は明日配信させていただきます。
岡さんは私が 7,8 年前にそのカティベーターっていうのを始めた頃に知り合った方なんですけど、今はそのロンディールっていう会社にいらっしゃるんですけど、前職フジズロックさんに行って、その際に有志団体を立ち上げて、すごい面白いことをされていてですね、それはぜひ聞いていただければなんですけども、
楽しみです。
バイオバイソルトを作るみたいなやつなんですけど、それとはちょっと違う方向性なんですけど、有志というか本当にやりたいこととか面白いことをベースにやるみたいなのを組織的にも設計されてやってらして、その話すごく面白いので、ぜひ聞いていただければと思いますし、このロンディールっていう会社の中でやってるその人材レンタル移籍っていうのの仕組みだとか、そこで生まれてるものもすごい面白いので、今なんていうんですかね、大企業にいて、だけどなんか新しい挑戦してみたいみたいな方とかにはすごいいいお話かなと思ってます。
はい、あとは、5月からはですね、シーズン2ということで、ドリモンの目指す姿について、お話をしていきたいなと思ってます。
そうですね。今まで一応まだカーティベーターっていう名前の活動の話をメインにしてきて、なんでそこからこう名前が変わったのかとか、先ほど少しだけお話したその新しいテーマに関して、いろいろと中身を話していければというふうに思ってます。
はい、ぜひ興味を、興味のある方は、ない方も、
ぜひ、ね、あります。
見て、見てください。ありがとうございます。引き続き、コメントやお便りも、待っているので、こういう悩みを持っているっていう、コメントでもいいですし、こういう番組放送してくださいとか、こういった方ゲストに呼んでくださいとか、何でもいいのでぜひコメントいただければ幸いです。
はい、
それでは今日も長い時間お付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、また明日、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。